桜井宏議員。栗東市におけるこれからの人権政策について。問い、人権教育課と人権政策課の統合理由は。答え、行政サービスの充実を念頭に、より効率的・効果的な体制としての強化を図るため、教育部局と市長部局の両面を持つ人権擁護課を新設した。問い、現在ある人権3団体の今後の活動は。答え、3団体とも団体の在り方についての検討を進めている。設置目的等を十分検討しながら、それぞれの特性に応じ支援や運営をしていく。問い、昨今の人権問題では、SNS などでの誹謗中傷等が大きな問題になっているが、教育部から人権教育課を切り離したことによる学校現場での今後の取り組みは。答え、教育部から人権教育課を切り離したということではなく、教職員を人権擁護課に配置し、教育部との兼務事例により、さまざまな人権課題に対応していく。今後においても、栗東市人権擁護計画に基づき進めていくが、学校現場をはじめ、人権教育に関わる施策を教育部とともに継続して実施していく。また、学校教育課には人権教育指導係があり、学校教育における人権教育を重点的に担っている。写真が1枚、中学生による人権学習の報告、昨年度。三木聡議員。住民サービス向上のためのより良い職場環境の充実へ。問い、令和5年度に課長職の職員が定年を迎えず5名退職されたが、定年前の退職者数と年齢層は。答え、令和5年度で25人。年齢構成は20歳代7人、30歳代7人、40歳代3人、50歳代8人。平成25年度は退職者数17人。年齢構成は20歳代7人、30歳代5人、40歳代1人、50歳代4人。退職者数は増加した。問い、退職理由の変化は。答え、主な理由としては自己都合によるものであり、昨年度で依願退職が14人、勧奨退職が8人。平成25年度は依願退職が14人、勧奨退職が3人であり、勧奨退職の増加が見受けられる。問い、勧奨退職制度の課題は。答え、職員数が不足し、定員管理計画に沿って職員を増やしていく現在の考え方に相反する。勧奨退職制度のあり方を検討する。問い、職場研修や職場外研修、キャリアデザインの支援が職員提案につながると考える。成果と課題は。答え、令和元年以降、年間1件から3件の範囲の提案にとどまり、若手職員を中心に組織するネクストリットプロジェクトにおいて、提案の募集と検討を行う。写真が1枚、栗東市役所。竹村進議員。学童保育所職員の待遇改善と施設の充実について。問い、コロナ禍も落ち着きを見せ、経済活動はコロナ禍前に戻りつつある。共働き家庭などが増加し、小学生を預かる学童保育所は全国的に人材確保が困難を極めている。市の公設学童保育所は指定管理制度で社会福祉協議会が受託され、管理・運営されている。常勤職員と非常勤職員の内訳を伺う。答え、常勤職員は35人。非常勤職員は116人。問い、常勤職員の雇用形態を伺う。答え、非正規雇用である。問い、施設の適正な管理・運営のため、正規職員の配置が必要ではないか。答え、子どもとの安定的・継続的な関わりが重要であり、支援員が長期にわたり安心して就業できる環境整備が必要。実態調査等をしつつ、 社会福祉協議会と協議・検討していきたい。問い、常勤職員の平均給与と平均年齢を伺う。答え、常勤職員の平均給与は3,200,000円で、平均年齢は 35.3 歳。議員の意見。子供の育成のため、常勤で一生懸命に働き、給料は安い。年金も少ないことから、長く働き続けることは難しく、生活設計が確立できない。職員の雇用改善は急務である。各施設に一人か二人の正規職員を配置されるようお願いする。写真が一枚。学童保育所の様子。